信仰者の完全とはと題しまして、田中先生よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。御恵みを取り継ぐに通り置き管として用いたまえ我が主よと。天のお父様、私たちを招いてくださり、滅びに向かうものでしかなかったものを救い出してくださって、さらにはあなたの恵みを語り継ぐものと招いてくださったことをありがとうございます。週の初めのこの時、あなたに礼拝を捧げ、また聖書のお言葉を通してあなたの御心を教えていただき、新しい週間に向かってまいります。この捧げる礼拝を祝福してくださり、私たち一人一人があなたのものであり、あなたの御手の内にあることを確かにさせていただくことができるように、また新しい週間に向かってまいりますときに、私たちと共にいてくださるあなた様のお力を確かに知ることができるように、どうぞ導いてくださるようにお願いをいたします。なお、罪や過ちを犯すものでありました御前に懺悔をし、そして十字架と復活の主を見上げて確かな許しをいただいて、生きる喜びを増してくださるように、確かにしてくださるようにお願いをいたします。病んでいるものをどうぞ癒してください。諸問題の中にある方々を主が支えてください。まだあなたを知らない多くの方が今日あなたにお出会いする、その日としてくださるようにお願いをいたします。続く時もあなたの御手においだねをいたします。お一人お一人の心の祈りに合わせてイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の5章の38節から48節を、2つの段落ですけれども、礼拝のお言葉として学びたいと思います。マタイの福音書5章1節から3章の説教と呼ばれるところが始まりました。これは7章の終わりまで続くことですけれども、5章に始まりまして、幸いなるかな、何が幸いであるのかということが挙げられていきまして、そうして、プロジェクターではないですけれども、開いていただかなくてもいいですが、聞いてくだされば、5章の20節に、私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れない、まあ、こうおっしゃってくださいました。で、この義というのは、律法学者やパリサイ人に比べて、キリスト者の義の方がより確かであるとか、豊かであるとかですね、そういった意味ではなくて、根本的に違う義、それがこの勝るという言葉の意味であると、そんなふうなことを、その時に学んだのではないかと思います。では律法学者やパリサイ人の義とは根本的に違う新しい義に生きるキリスト者、その義とは一体中身は何であるのかっていうのが21節から始まりまして、昔の人々に対して、で、私たちの新改訳の聖書では二重括弧に入って、殺してはならないとかですね、姦淫してはならないとか、誓ってはならない、こんなふうに続いてきたわけですね。で、今回見ますのが、目には目を、歯には歯を、そして43節のあなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めですね、この昔の人々、つまりパリサイ人や律法学者たちが考えてきた義、教えられてきた義に勝る義とは一体何であるのかっていうことを明らかにするために、昔の人々に語られてきたいわゆる義が挙げられて、それに対してクリスチャンたちはこうなんだということが書かれてきたということですね。そしてこの5章の終わりで一つの頂点に達しますね。48節に、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。ここに完全という言葉が出てきます。 で次回以降ですけれども6章に入りますと人に見せるために人前で善行しないようにということで一つは施しそして次に祈りそして断食というですねいわゆる、まあ、信仰の世界宗教の世界の中でポイントとなることですね施し祈り断食これについて、パリサイ人立法学者に勝る義に生きる、クリスチャンたちはどういうふうに考えていくのかということが書かれていくわけですね。そして6章の終わりには神の国と神の義を求めようという次の山といいますかポイントが出てきます。さて、今日のところを見ていきたいと思いますが38節目には目を歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。旧約聖書の中に目には目歯には歯という言葉が出てきます。でこれは旧約聖書の専売特許というわけでもないみたいですね。古代の社会では、こういったことはよく言われたようです。目には目歯には歯というと、非常に残酷なことのように思いますけれども、そうではないと言われますね。ここ1週間ほど私だけが感じるのか分かりませんけれども殺人事件を多くないことはないことはないことはないですか。なんかいくつもありましたね。わらっていうことではないと思いますけれどもどうして人は人を殺すのでしょうか。殺されたからですか。そうじゃないですけですよね。なんか嫌なこと言われた、我慢ならないことをされた、まあ、こういうことじゃないでしょうか。それでどうしてももう殺さなければならなくなってしまったということだと思うんです。人間は目をやられれば目だけでは済まない。1言われたら10ぐらい返したくなる。一言言われただけで命を奪いたくなる。これが人間ですよね。ですからそういう社会の中にあってこういう世界の中にあって目をやられたならば目だけを返しなさい、歯をやられたならば歯だけを返しなさいといういわゆる限定報復、これが語られたと言われますね。ですから古代社会の中で社会秩序を守っていくためにとても大切な教えであった、現代人の私たちがざっと読むと残酷だと言うんだけど先ほどから言いましたように考えましたように現代社会の中でも一向に変わらず、残酷なことがもっと行われているわけですから、目には目っていうですね、まあ、こういうことを大切に考えたっていうのはむしろ冷静なことであるということだと思います。でしかしですねイエス様を信じて生きていく者はそこにとどまってはならないというふうなことを言っているわけです。39節しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。これは一方の頬を打たれたならばもう一方も差し出せというふうな意味が一つだと思いますけれども、右の頬を打たれるっていうのはどういうことですかね。皆さんの右っていうのは、まあ、私にすればこっちですね。右利きの人と仮定してですけれども右手で私のここを打とうとすればどうなりますか。左の頬じゃないですよ、右の頬を打つんですよ。こうやって打ちますかね。こうやって打たないですよね。だからこう打ちますよね。違いますか。手の甲で打つ音する。で、これはですから暴力を振るわれたという意味以上に侮辱をされたという意味ですよね。ただ単に暴力を受けたというのではなくて非常に低く見られる、侮辱をするような扱いを受けたというふうな意味が含まれている打たれたということですね。で、それに対してもう片方も出せというわけですから 単に2倍の暴力を受けよって言われているわけではなくて、2倍の恥じらいを自分のものとせよって言われているわけですね。大変なことだと思います。40節、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。これ今日の下着と上着の話ではないですね。そう考えるとなんか変な話になりますけれども、いわゆる普段着を取ろうとしてしまうとすれば、取られるとすれば、もう一長羅をですね、この時と別れに着るものまでもあげてしまえというわけです。41節、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。1ミリオンは1500メートルだと欄外中に書いてますけれども、まあ、歩くにはちょっと大変なこと、強いられる、そういう場面があったんでしょうね。強いて歩かされる、王の権力の中にそういった場面があったのかもしれない。私たちも得体の知れない大きな力に強いられるということはありますね。けれどもそういう場面があったとすれば、さらに輪をかけてその2倍のものを捧げるというか、そういったことを言うわけです。42節、求めるものには与えなさい、借りようとするものに背を向けてはいけません。こんなふうに、イエス様は言われました。そしてですね、今日はもう一つの段落も見るんですけれども、43節に、あなたの隣人を愛しあなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。隣人、ユダヤの人たちにとってみればそれは同じ同胞であるユダヤの人たちというふうな意味なんだと思いますけれども、いずれにせよ自分の仲間たちということですよね。それを愛することは当然のこととして教えられているけれども、ここにあなたの敵を憎めというふうに教えられていたというんです。でこれも考えてみれば、そんなにおかしな話でもないのかもしれませんね。敵っていうのは何ですか。やっぱり自分の生活は危うくするものだし脅かすものです。そういったものを、無制限に受け入れてしまうならば私たちの生活は成り立たないというのは今の世界でもそうですよね。だから国家を挙げて、専守防衛とか言いながら一生懸命こう敵を憎むという言葉ではないですけれども、戦いの備えをしていこうとする、こうして平和を築こうとしているのは今も変わらないわけです。でこれが、教えられてきたことだけれどもというんです。44節、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分に敵対するものを愛する、自分を迫害するもののために祈っていく、祈ると言いましても呪うわけではなくて祝福を願っていくということだと思います。でこれが新しいパリサイ人律法学者に勝るの義に勝る義だ、クリスチャンたちの、新しい生き方だというふうに言われたわけです。45節に、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。46節、自分を愛してくれる人を愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。こんなふうに言われました。さらに47節に、また自分の兄弟にだけ挨拶したとしてもどれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ユダヤの人たちにとってみれば異邦人たちと自分たちが比べられる、あるいは主税人と比べられるというのは心痛いことだったのだと思います。パリサイ人 律法学者の義に勝る新しい義に生きる者は敵を愛する、迫害する者のために祈る、そういう新しい生き方だと言われたのです。これは本当に大きなチャレンジだと思います。簡単にできることではないと思いますね。だからこそ私たちはイエス様を信じていますね。イエス様を信じている者の生き方であるということは、私たちの、自分の自力の力でですね、これらを自分の生活に実現していくというのではなくて、イエス様のお力によって実現していく。いかに自分は愛することができないものなんだろうか、こういうことをこのお言葉を通して教えられるのだと思います。だからこそイエス様がいてくださらなければ私は生きていくことはできない。一日を振り返りながら、今日も、敵を愛することはできなかった、迫害する者のために祈ることはちっともできなかったという自分に出会っていくんだと思います。どうかこんな私を憐れんでほしい、助けてほしいという祈りに生きていくのだと思います。こういう、クリスチャンの生き方が一つはあるんじゃないでしょうか。さてそこでですね、神様に私たちは目を向けなければならないのです。先ほどのですね、45節、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。これが神様というお方の姿だということを言ってますね。それで48節ですけれども、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいとおっしゃられた。神様が完全である、そのようにあなた方も完全でありなさいと言われた。神様が完全である、その完全の中身は何ですか。ここで言われている、それは悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも無差別に雨を降らせてくださる、これが神様の完全だとおっしゃられてますね。ここで立ち止まりますけれども、こういう宗教の世界で完全という言葉を使われたときには皆さんはどんなイメージがありますか。完全な宗教家だなとか、ここに完全な信仰があるな、この人は信仰の生き方として完全だなと言われたときに、その完全の中身はどんなふうに想像しますか。少し話がちょっと変わりますけれどね、ちょっと内容変わりますけれども、パウロは、弱さの中にこの神の強さが全うされるって言いましたよね。第二コリントでしょうか、ちょっと開きませんけれども、この全うするという言葉は完全という言葉と同じなんですね。原文はつまりここで言われている完全、パウロが考えた完全というのは強さに満ち溢れて生まれる完全ではなくて、強さの中に弱さがある、そうして初めて完全だって言ってるわけです。もし強さばっかりで何の非の打ちどころもない、それが完全だといえば、それは聖書の完全ではないんです。聖書の完全というのは弱さというのが必ずそこに含まれている、あるいはそれがあるからこそ完全だっていうんですね。でその完全という言葉をここにも少しだけ当てはめて考えると、聖書の神様の完全というのはですね、正しいものにも正しくないものにも太陽を昇らせる、雨を降らせる、これが神様の完全だと言ってるんです。 言いたいことをだんだん分かっていてくださいました。私たちは心のどこかでですね、正しいものや善人に対しては雨を降らせ太陽を昇らせるけれども、そうではないものにはきっちりけじめをつけて裁きを下す、これが完全だとどこか思ってる節がある。ですから私たち時々誤解を恐れずに言うならば、それでもあんたクリスチャンかっていう言葉が時々出てくる。そうですよね。クリスチャンらしい生き方があちらこちらに見えてこない、欠けがある、弱さがある。あるいはさらに角度を変えて、神様信じてるのになんでそんなこと起こるのという言葉もささやかれたりはする。どうして牧師さん一生懸命奉仕してはるのに心筋梗塞になるのとか言われたら、どう答えたらいいでしょう。でもね、今日読みましたところで、父なる神様の完全というのは、正しいものにだけきっちり祝福を与え、そうでないものは裁き罰を下すというふうなことではないんですよ。もう人間の正義感からすればですね、なんていい加減なことだと。そんなことでは社会正義は成り立たないじゃないか、この世界の秩序はどうなるんだと言いたくなるようなことですよね。違いますか？せっかく自分はきっちりやってるのに、なんであれがうまいことうまい目に遭うんやっていう場面に出会ったら、皆さんやっぱり神様にちょっと一言言いたいなみたいなことはあるじゃないですか。でもその時神様言うんですよ。どうして神様、私きっちりやってきたのにこんなことなんですか。いや、それはね、私が完全だからですよって神様答えるんです。いやいや、私が思い描いてる神様、あなたの完全さっていうのは、正しいものにはほら祝福、これだけきっちり信仰生活やってるから祝福のままと困る、こういうきっちり答えてくださり、そうでない生半可なものにはきっちり裁きを与えてくれる、これが神様の完全だと私は思って今まで信仰してきましたとすれば、神様おっしゃられる、ちょっと誤解してますね。聖書の神様の完全というのは、正しいものもそうでないものも等しく取り扱うっていうのが、これが神様の完全なのですよと。それが最大限に現れたのは何ですか。イエス様の十字架ですよね。何一つ罪のないお方が罪を一切引き受けて、一言も反論せずに十字架にかかっていっておしまいになられた。どこにこれ正義があるんですか。でもこれが神の正しさだ、神の完全だっていうんですよ。改めてですね、この45節の2行目からをもう一度読みますけれども、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。このお言葉にちょっと引っかかって、どうして悪いものにもそんな祝福を与えるんだ、そういう読み方をした瞬間に間違っている部分が一つあります。何だと思われますか。自分を正しいところに置いてるんですよ。そうじゃないですか。自然とこれ読むときにね、正しいものにも正しくないものにも、正しいものにもそうでないものにもという読み方をどっかしてしまってる。違いますよね。あの正しい人にも、この正しくないものにも、あの善人にも、この悪人にも、神様は今日太陽を昇らせてくださった、今日雨を降らせてくださった。どうして最初にこの読み方ができなかったのでしょうか。いや、できた方いらっしゃるかもしれない。僕はできなかった。これ読んだ時に瞬間的に不公平だなと思う心は、自分を正しいところ、善人のところに置いてしまってる。そうじゃないですよね。パウロは自分は罪人の頭だと言いました。どうして今日朝起きたら太陽を私にも昇らせていてくださってるんだろうか、こう思わなきゃいけない。作物が育つけれども、 ちゃんとうちの畑にも、こんな私の畑にも雨を降らせてくださった、こう思いますか。これが問われているところだと思います。なんとありがたいことかと思うんですよね。聖書の言葉は本当に諸刃の剣ですね。それを読んだ時に自分の心が明らかになっていく。自分をどこに置いているのか、自分をどこに置くのかで、なんて不公平なことだと感じるか、それともなんと恵み豊かなお言葉なんだろうと感じるか、分かれてしまう。ですが今日はこの45節のですね、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせというお言葉を、本当に恵み深いお言葉だと、しっかりと受け止めさせていただいて、そうしてその完全に私たちも新しく生きるものにしていただけるのだということを、感謝したいと思うんですよね。私たちは正しいもの、正しくないもの、今はそんなふうに考えましたけれども、そんな明確にお互い分かれるものではないと思います。一人の人間の中に正しい部分もあれば、そうでない部分もあるのが実情だと思いますね。もしひとたび神様が正しくないもの、悪人をお裁きになるとすれば、もし本当にですね、誰一人この地上にいることはできないわけです。にもかかわらずこのようにして世界を保っていてくださっている、私を生かしていてくださっている、私の家族を守っていてくださる、そのことを思うたびに、本当に恵み深いお方だなということをこう受け取らさせていただいてですね、しっかりとこう心に留めさせていただきながら、こんな父なる神様が私たちの、こんな神様が私たちの父なる神様なのです、ですから、そしてそのようなものにならせていただく。48節の言葉を読みますけれども、もう一度読みますけれども、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。いろんな完全の定義があったかもしれないけれども、今まで思い描いた完全のイメージがあったかもしれないけれども、ちょっとそれを横に置いて、聖書が本当に語っている父なる神様の完全というものを改めて受け止めさせていただいて、私たちもそのような完全に、生きるものにさせていただける、そんなふうにですね、読ませていただきたいなと思いました。地上に生きている間は、この完全がいわゆるパーフェクトに完成される時っていうのはないんだと思いますね。天の御国に帰っていくまで、常に私たちは自分の欠けと出会っていかなければいけないんだと思います。自分の足りなさに、むしろ敵を憎んでしまう、あるいは敵どころか味方さえも憎んでしまうような、そんな場面に出会っていくのだと思いますけれども、その都度イエス様の十字架を見上げながらですね、生きていくものでありたいなと、そんなふうに思いました。お祈りをいたしましょう。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。天のお父様、自らの賭けとこの世界の賭けに出くわすたんびに、本当に神様がおられるのだろうか、そんなふうな思いにも駆られる、そんな現実に私たちは生かされているのかもしれませんけれども、あなたが完全なお方であり、その完全さは善人にも悪人にも等しく愛を傾けてくださる。まだ罪人であった時に十字架におかかりくださった、そのような愛の完全であることを改めて思い巡らしました。どうかこのあなたの完全さには本当に程遠い歩みではありますけれども、私たちを助けてくださり、また御霊様に満たしてくださって、あなたの完全に習うものと豊かな歩みを与えてくださるようにお願いいたします。新しい週間がこうして始まりました。 いろんな出会いの中に進めてまいりますけれど、歩んでまいりますけれども、あなたが共にいてくださることを本当に感謝します。十字架を、また復活の死を見上げて豊かな一週間としてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。